この番組は不定期に気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
前回ですね、民間人が暴走した当番組なんですけども、
そうですね。
そうですね。はい。あれは、マンゴーフルーツの話をしてただけだぞっていうふうに僕はちょっと注釈を入れておきたいところがございまして。
何でしょうか。なんか、エキサイトしてしまいましたかね。
そうですね。いい感じで、まあ、いいんじゃないですか。それはそれでと僕は思ってたんですけど、意外と編集どうしようってあの瞬間思ってたんですけどね。ポッドキャストの性質っていうのでちょっと考えたので、って思ったんだけど、ここはどうあれしたらいいんだろうと思って、まあそれはまあ1位だけを聞いていただくと皆さんわかると思いますので。
なるほど。
まあそんな感じで、前回10位から1位をですね、あたらじさんと一緒に、わたらじのかずはせさんとスパスパさんと一緒に、4時間半ばかしですね、収録したわけですけども、せっかくなんで、富蔵さんのベスト3あたりをですね、聞かせていただけたらなと思ってるんですけど。
映画でしょ？
映画ですね。
映画のベスト3は、
はい。
ベスト3はというか、
はい。
まあまあ単純にこの3本はっていう、
ああ、なるほど、なるほど。
感じなんですけども、まず1本目なんですが、
はい。
これは去年の、新作じゃないんですけども、
はあ、
あの劇場で、またリバイバルじゃないけどかかってたやつなんですけどね、あのハードコアっていう。
あ、今ネットフリックス来てますね。
ネットフリックスで確か無料なんでしたっけね、見れるんですよね。今、ハードコアっていう、今検索情報に戻ってかけたら、
はい、
日本邦画のハードコアっていうのがちょうど今やってるので、
は
い、それしか出ないという、ちょっと悲しいことになってますけど。
あれでしょ？ FPS 視点のやつでしょ？
はい、私の言ってるのはそっちの方です。
ね、
予告編が、クイーンの曲に乗って、っていう、ちょうど今もあれかな、旬のクイーンの。
あ、そうだったっけ？
そうなんですよ。
あ、そっか、
うん。なんかすごくスピード感のある予告編で。
そうでしたね。
うん、これを、劇場で見れるんだったらすごいなと
思って、ね。何分ぐらいあるんですか、あれ。
あれ何分でしょうね。そんなに長い話じゃないんですよね。ハードコアは、これでも検索しても出ないんだよな。
マジで？
ハードコア。これハードコアって単純に検索するとボーンって出るのがハードコアポルノ。
そうですね。まずそこですよね。
アダルトビデオ違うってなるので、ハードコア、そして劇場版で検索したら今のやつ出てきたんで違うなんですけど、かといって主役の人とかって言ったらもう覚えてないのでわかんないなんで、アメリカとかでやるのかな。ハードコアアメリカ。
これ、あれですよ、Google で検索したらすぐ真横に出てきましたよ、僕。
なんででしょう。
SF スリラー1時間36分。
私、映画ハードコアしか出ないんですけどね。
ロシアとアメリカ合衆国の合作なんですね、これ。
そうなんですよ。あれね、そうそう、途中までは、
ロシア？
あれなんだろうなんだろうっていうちょっと違和感があって、
はい。
で、その違和感の正体はロシアだったという。
あー、ほんまや、ロシア人ばっかりじゃないですか。
そうなんですよ、実は。
あら、そうなんだ、これ。
だから、まあ、どっちかって言ったらストーリーがね、この映画薄いんで、
そうでしょうね。
あんまりそれでどうこうってわけじゃないんですが、アメリカの方じゃなくてロシアの方が出ているよという。
そうですね。もうあれですよ。キャストのところですでにもうあれですよ。もう軍服着てる人が出てますよ。
で、この私もちょっと今公式サイトたどり着いたんですけども、キャストの一番頭に出てくる人がシャールト・コプリーっていう、
そうですね。シャールト・コプリーですね。
この人は主役でも何でもないんですけどっていう。
ですね。グリーン。
というか。
ベレー帽みたいな被ってありますよ。
そう、この人ね、役柄的にはまあ、途中から出てくる人なんですけど、なんでこの人が一番最初に出たのだろうっていう、どっちかっていうとその次の、女の人、ヘイリー・ベネットっていう、ね、この方ですね。役柄で言うとエステル。
あ、大宮地区の人や。この人。
そうなんですよ。
このさ、
ね、
シャールと
コプリさん、ね。
あの人や、どんどん宇宙人になっていく人や。
で、これまた、特攻野郎 A チームの人でしたね。そうですね。
あ、ほんまや。
そうですね。
せやな。
うんうんうん、
あれこの人、チャッピーに出てた、じゃあ、ヤンキ
ー？あ、そっちはちょっと、わかんないけど、
つまりそういうことだと思いますよ。
うん。
あ、マジか。へぇー。
多分、まあ、ここに、ね、一番最初出てくるってことは、出てるキャストの中では、割とメインを張ってる。
そうですね。
方なんですかね。
映画がやっぱりガツンと、いい映画っていうか、話題作も出てはりますね。
うん。まあ、これで主人公というか、
うん、
メインのキャラクターですよね、うん、がここに出てないっていうのはつまりFPS 視線なんで、
そうですね、
顔ほぼ出てません。
そうですよね。
たまに出てくるんですけどね。
ああ
基本的には誰かを通して出てくるとか、
うん、
鏡に映るとかそういう感じじゃないと、要は FPS なんで俺なんですよね。
なるほどなるほど、
主役俺なんで。
なるほどなるほどなるほど、そうかそうか、主役富蔵なんですね。
そうなんです。だからおいてめえ何か喋れるのかって言ったら首を横にフルフル振って画面が左右に揺れる
っていう。マジかマジか
本当に FPS なんで、
はい、
誰かを殴るときは画面の端っこから斜めにこの手が伸びてくるんですよ、ニュッと。
ですよね。
うん。っていう感じなんで、劇場で、まあもちろんネットフリックス来てるので、
はい。
そっちで見てもらうこともできるんですが、はい。もしどっかでまたやる機会があれば、これは劇場で見てほしいです。劇場で見て、没入して楽しむ映画ですね。
なるほどね。
やっぱりちっちゃい画面で見ると、その没入感が薄れんだな。
なあ、ありますね。そういうのはね。うん、
っていう、でもまあ、面白いさ、これ見て、なんかこのストーリーを語りたくなるようなことは全くありませんけども、うん、こんな映画面白いねっていう、
なるほど。
感じで、感じたことのなかった話なんで、
うん、
いいと思います。あとこの、ヒロインの女の人、可愛いです。エロいです。
エロいんですね。エロいんですね。なるほど。これはね、でも僕はね、あれですよ、映画館で予告編で見たときに、予告編だけでもう洋館で無理やと思いましたね。
ああ、でしょ。だから、あの予告編を見て、
うん、
同じサイズのスクリーンで見たのかと思うか、これちょっと無理やなと思うか。
無理でしたね、僕、
うんうん。まあ、無理だと思った、もしくは、無理なんじゃないかと、予告編を見て、今 YouTube とかでも予告編出てるんで、思った人は、家の、パソコンのモニターとか、テレビとかで見てもらったらいいんじゃないかなと。
僕、コールオブデューティーで予定無理やったんですよ。
コールオブデューティーは、呼び終わないっていうのは、どこにあるかっていうと、
はい、
やっぱり慣れてない、操作に慣れてない時ですね。
そうでした。
自分の意図せない動きをしてると、
そう、それ。
俺、今、飛ぼうとしてるのに飛ばないとか、
そうそうそう。
脳が飛んでるっていうふ
う
に、この指示を出して、その絵が見れないっていうので、要はその、車酔いと同じような感じになるんですよね。それそれ、うん、
あれはもう、ブレアウィッチプロジェクト以来の酔い方したんで、
まさかのブレアウィッチプロジェクト。
ブレアウィッチプロジェクト僕酔いましたよ。
ああ、そうなんですか。
よっ、これと思いながら見てましたよ。
あれ、なんかあれですか、暗いからっていうのもあって。
暗いし、視点が定まらないんで、あの映画。
グラグラグラグラして。
グラグラグラグラ
で。なんかあれですよ、こけたりするんでしたっけ、ね、
そう、するするするする。
確か。
もう、周りの人みんな酔うたい酔うたいいう声があちこちで飛んでましたよ、劇場で。
あ、でも劇場で僕はあれ見てないんですけども。
劇場で見ましたよ、僕は。
劇場で見たらやっぱり違うのかな。
そうですね。今はなき、あれですよ。3番街シネマの階段、ピカデリーの方ですね。
お
う。道山の方の、ピカデリーで、長蛇の列の中、行列並んでみましたよ。
あ、みんな並んでたの？
うん。幼馴染と一緒に並んでみましたよ、僕、これ。
あれは当時、渋谷でしたっけとかで、ブレアウィッチプロジェクトのシンボルマーク？
ああ、そうそうそう。
あれが街の中にこう。
あったりとか。
ねえ、
うん。
出てきたりとかしてましたっていう話を。
大人のスタンプラリー状態だったんですよ。
ね。
ホームページっていうものを とこうリンクさせた映画っていうのの最初の走りなんじゃないですか、
うんうん、そうですよね、うん、まだあのネットで情報っていう
そうそう
のがあの当時はそんなになかった時代ですからね、
うん、まだキュッパチの頃っすよ多分ね、
うんうんうん、
ウィンキュッパチの頃っすよ多分、うん、
ね、そうそう、そんなハードコアですね。
なるほどね、
はあ、うん、で、
うん、
次がですね、
はい、
去年はやっぱりタクシー運転手は良かったなって。
ああ、やっぱり。
タクシー運転手は去年は僕の中では外せない。
なるほど。
韓国映画でしたね。
なるほどね。うん、
あれをきっかけにして、
うん、
僕は韓国の現代政治史を、ちょっと、本をちょっとずつ読み出したんですよ。
なるほど、なるほど、うんうんうん
うん。韓国の政治って、まあ、隣の国なんだけれども、
うん、
どっちかっていうと、まあ、中国もそんなに、うん、知ってる有名なメジャー、まあ、アメリカほどじゃメジャーじゃないですけど、
うんうん、
隣の国の政治状況ってなかなか分かんないじゃないですか。
そうですね。
大統領が捕まったとか、辞めるときに捕まるとか、
うん、
何でか分からないけど捕まるっていう、うん、いつも捕まるよねとか、うん、韓国の大統領は政治不安になったら歴史問題を持ち出すよねとか、
うん、
その程度の認識がやっぱり多いと思うんですけども、
うんうん、
じゃあなんで韓国の大統領っていうのはそういう歴史問題を常に持ち出してくるのかとかっていう表層的な問題ではなくて、本質的なところが何なのかっていうのとか、
うん、
割と最近気になりだしたんですよね、
うんうんうん、
キム・デジュンの位置づけとか、
うんうんうんうん、
人ってどんだけうん、叩かれてもやっぱり、うん、根強いファンがいたっていう話は当時聞いてたんですけども、
うん、
それはなぜだったのかとか、
うん、
やっぱりこの今回のタクシー運転手のような時代背景を生き抜いてきた同時代の人のこのシンボルって考えたらキム・デジュンっていう存在ってかなり大きいと思うんですよ、
うん、なるほど、
なるほど、こういう時代を生きてきた人だからこそキム・デジュンなのかと、
うん
っていうのはタクシー運転手とか、あと何でしたっけ、もう一つ
やつが1987っすか、
ね、あ、そうそうそう、あれですね、うん、ああいうのとか見るとそう思うじゃないですか。
そうですね、だからタクシー運転手と1987って意外とワンセットっていうか、まあそのままワンセットの映画だと思うんだけれど、うん、1987の方ががっしり重厚な歴史ものじゃないですか、うん、言ってみたら。
そうですね、
どっちかというと実録ものというか、
うん、
タクシー運転手はね、だってマッドマックスみたいなシーンありますからね。
マッドマックス、
ええ、
マッドマックス、僕の中でマッドマックスっていうと V8 しかないんですけど、何でしょうか。
いや、タクシーのうんちゃんたちがこう助けに来るじゃないですか、あっちこっちからタクシーが現れて、
はいはい、
で画面から見えてないところでガシャーンっていう音がしてたじゃないですか。
そうですね、
あれあれ、
うん、あれね、
ソンソンが食ってる冷麺みたいな美味しそうっていつも思うんですけどね、僕ね。
そうですね、
韓国の冷麺みたいなやつ美味しそうですね。
やっぱり僕も安っぽいアルミの
あ
のガシャカンカンカンカンカンとか言いましながら、そうそうそうそう、ガスが作りてえなって、
ね、大きい方の給食が入るぐらいの器ですね。
そうそうそうそう、ね、っていうちょっと僕の中でのちょっと韓国に対するまたちょっと見方が、うん、別の見方ができるようになったかなっていう、
知的好奇心がぐっとくすぐられた部分があるわけね。
うん、そうですね、
なるほど、
うん、単純に面白い、興味が持ってたっていうもの以外にもそういうところもあったかなって。
入り口としては確かにあの映画って大きいかもしれへんよね、韓国現代史において、
う
ん、近代史、ね、現代史においては非常にこの、
う
ん、まあ、
ね、
いろいろね、1987の方も作るの大変やったいうことは、タクシー運転手の方も作るの大変やったんかなっていうのをちょっとセッション20に聞いてた時に思ったりもしたけれど、
ね、だって80年代の話ですからね。
ねえ、あれ。
日本だともう、うん、バブルの時期、もしくはバブル末期の時期ですよ。
そうですね。
っていう時期の話なんですよ。
ジュリアナ東京ヒューヒューが来てるか来てないかぐらいの時ですよ。う
ん、はい、その時期向こうでは発煙弾の投げ合いしてたんですよ。
ですよね。なるほど。で、
で、これはね、私自身も、別のところに、送っておりましたけども、スターリン早々協奏曲です。これね、言うとタイミングを間違えると完全に噛むんですよ。本当ね、場内アナウンスの女の人はかわいそうでしたからね。一遍噛んで、噛み地獄に入ったばっかりに、全く言えなくなるっていう。
かわいそう。
たとき、みたいな感じなんで。
え、それはどっち？窓口のお姉さん？それとも呼び出しのお姉さん？
はい、場内アナウンスで、
うん、
何時何分から、
呼び出しか、
スターリン早々協奏曲を上映いたします。チケットをお持ちのお客様はっていうアナウンスが入るじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれが全く言えてなかったんですよ。
あれ、だから、スターリンだけやと多分言えたんでしょうね。
スターリンはいいですよ。
ね。
うん、だスターリンいいですよ。これ確かね、もともとの放題って、ややこしい名前ですけども、
はあ、
現代はね、
そうか、現代があるよね。
現代はね、割と、だって、ザ・デス・オブ・スターリン。スターリンが惜しいんだってやつですわ。
なんか、ニコラス・ケイジが後ろにいそうな話になりません？でもそのタイトル。
ニコラス・ケイジです。最近のニコラス・ケイジですよね。
そうですね。どっちかというと最近のニコラス・ケイジですね、うん。え、ちょっと待って、この映画スティーブン・ブシェミなの？この映画もキャスティングなかなかやね。
これは面白いですよ。
これもね、これ僕ね、うん、チラシだけ持って帰ってね、タイミング合わず見に行けなかったパターンですよ。うんスティーブ・ブシェミや、
まあ、お話としては、
はい、
皆さんご存知のスターリンですね。ヨシフさんですけどね。
はい、
あえて言っちゃいます、言いましたけども、ヨシフさんですけども。
はい。
はい。
はい、
うん。その、スターリンさんが、権力の、なんて言いますか、独裁の限りというのかな。
ええー。
尽くしていて、
はい、
で、スターリンの取り巻きとかがね、
ええ、
あいつを殺せ、こいつを殺せと。
なるほど。
まあ、敵対、ちょっとでも敵対しそうもんならですね、スターリンの陰に隠れてですね、政敵を殺しまくるという、
うんうん、
という、うん、暗黒のような時代だったわけなんですよね。
ええ、
ただスターリンも人の子ですので、
そうですね。
ある日突然心臓麻痺でぶっ倒れるんですよ。
なるほど。
そしたらですね、ドサーッとか音がするんですよ。
はあ、
スターリンのお部屋でね、個室で、はあ。入り口の衛兵がね、片っぽがなんか聞こえたんじゃねえかって言ったら、ほっとけって言って。
お
う。騒ぐと、銃殺権になるぞみたいな。
あ、怒られるから。
そうそうそう。はあ、なんだっつかみたいな感じでガチャーって入って、んだてめえらはやかましいんだよ、お前はシベリアみたいなこと言われたら嫌だから。
いやな、いや、
うん。そっとしとこうって言って、何もしないわけね。
あ
そうすると、別の使用人の人が入っていって、
うん、
ぶっ倒れてるぞって言って、騒ぎになって、うん、じゃあ誰が一番最初に駆けつけたかとかいう駆けつけ競争とか、
あ
まあそういうのが始まるわけなんですよ。
ああ、なるほど、うんうん。
で、しばらくスターリン死んでません。死んでないんですけども、
うん、
もう、あいつ死んだことにしてっていう。
あ、
で、
はあ、はあ、
なんと生き返りよるんですよ。息吹き返すんですよ。
超め
ん
どくさいことになってくるな、それ。
あ、しまった。やべえ、殺しちまえっていう。まあまあ、こいつほっとけほっとけみたいなことを言って、まあ結局ね、またぶっ倒れるんですけど、
はい。
で、死ぬ前に何かしらを言おうとするんですよね。そしたら俺に聞かせろとか、もうどうせろくなこと言わね、ろくなこと喋れないんで、適当なことぶち上げて、後釜に座ろうという。
ああ、やっぱ後釜争いになっていくわけだ。
最終的にはその後釜争いの話なんですよ。うんうん、前半戦はスターリンがそのぶっ倒れるぞっていう、うん、ぶっ倒れてからの話で、うん、で、後半戦にその後釜を誰が取るかっていう、うん、っていう話で、最終的にはまあ歴史の通り、フルシチョフがですね、
うん、
後継者になるわけなんですけども、ただ、フルシチョフが後継者になるまでは、まだ、釣ったもんだがあったと。
は
っていうお話が、面白かしく描かれているわけなんですよ。ただ、それが、基本的にはコメディ、ブラックコメディなタッチなんですけども、うん、まあ、 見る人が見たら、えらく怒りそうな映画であるっていうわけで、ロシアでは上映ができないと。
あ、なるほど。
ロシアは上映がすると、まあまあ、やっぱり今でも、スターリンというのは、でかい存在なんですかね。
そう
です
ね。シベリア超特急乗ってそうっすもんね。うん、
それは、あれですか、ヒゲ生やしたおじさん。
え、
うん、軍服着たおじさんですか。
いや、映画って、本当にいいもんですね。
ええ。一歩たりとも、電車の中から出ない映画でしょ。
ええ、まあ、いろん、3まで作られたことは奇跡のような映画ですよ、ね。
ダメだ、僕は、あれ、見たんですけど、最初の辺でもう、辛抱たまらんくなって、テレビ消しましたけど、ね。
よう3つも作ったなと思いますけどね、あれ。
本当ですよね。
権力って怖いなと思いましたけどね、あの映画で僕。
誰が見てたんだろう。でも、ね、テレビで僕が見た時には上映してたんで、まあ、うん、少なくともテレビでかけれるぐらいの、ね、そういう。
入ってたんすかね。付き合いじゃないですか、あれテレビで流れたもん。
付き合いでしょうね。で、あの人ってどこかもう忘れましたけど、何でしたっけ、金曜ロードショーでしたっけ。
金曜ロードショーですよ。
で、人出てたんで、金曜ロードショーでかかったんですかね、そらないか。いや、
金曜ロードショーではかからなかった、ね。
そらないか。
深夜になんかやってたん僕見ましたよ。
そうだね。
それも深夜にテレ東やったと思うんですよ、やってて。
テレ東
もう計算すごないじゃないですか、テレ東は。こっちで言うとこテレビ大阪か。
テレ東系。
そうですね。お正月みたいな枠でやってましたよ。一時。
そう。
3まではさすがにやらなかいなと思ったけど。
まあでもよくやりましたね。
そうですね。
はい。まあそんな、っていう感じで、スターリンの早々競争曲。これは、今どっかで見れるのかな、今はちょっとわからんけど、でも配給ギャガーなんで、どっかで見れるのかな。まあまあ、面白いですし、
そうですね、これは見たいんですよね。
あと、これ見た後に、最後のエンドロールが流れるところで、
はい、
あのシーンでまたちょっとギョギョってなるっていうね。
あるんですね、仕掛けが。
うん、あ、これちょっと憎たらしい、小憎たらしいこの、最後のラストのこのエンドロールだなっていう。
っていう。そうなんだ。
うん、
なるほどね。ね、これ回ってる回数も少なかったんですよ、あんまりやってなかった。
そうですよね。私見たの大阪だとあれじゃないですか、うん、
ステーションシティ。
ステーションシティか。うん、じゃあまずでかいところでしたんだ。
うん。やねんけど、その1日にやってる回数が少なかったんですよ、ものすごい。
うんうんうんうん、
なんかそれで僕は結局時間合わずだったんですよ、これ。的に無理だった。予告見た限りは、あ、これは面白いんだろうなきっと。思った映画だったんで、
面白いですよ。このね、誰だったっけな、元帥かな、うん、なんだっけ、
うん、
ジェイコフ元帥かな、
うんうん、
この人がまたね、いいキャラなんだ。
うーん、
あー、軍人って強えなって思うんすよ。
まあコメディはコメディなんですよね。
もう基本的に面白おかしくやってますね。
うーん、なるほどね。まあ出ないとな、なかなか。
うん、
あれかもしれませんね。でもその前ね、大変、なんかあちこち、なんか結構アルメニアは上映したんか。なるほど。なるほどね。うん、面白いな。いろいろと批判も巻き起こってる問題作ですな。なかなかな。うん、
問題作ですね。
な、うん、なかなか、
ね、これ原作のコミックがあるんだよね。
そうですね。フランスのなんかグラフィックノベルみたいですね、原作は。うん、
これちょっとどんな話なのか読んでみたいですね。
フランス人やから風刺たっぷりなんじゃないですか。
そうだよね、政治ネタですね。
うん、そうですよ、きっと、うん。アイアンマンが飛んできたりはしないと思いますね。
あ、しませんね。
ね、そうですね、うん。はい。ということで、じゃあ富蔵先生、とりあえず3つ挙げるならば、
その3つかなと。
この3つかなと。スターリンの、うん、早々競争曲。これ、早々行進曲やったら、まだ言えたかもしれないね。はい、
そうね。
呼び出しのお姉ちゃん。
作業がめっちゃ多いんだよ。
ちょっとかわいそうね、この、これは。うん。そうとそうを入れたかったんやろうね。
そういうこと、早々と競争と、この、これは入れたかったんだよね。ね、
だから、ゴロとしてはいけると思ったんやろね、これ、うん、階級側はね。
うん、
構あれやな、ロゴはコミカルにスターウォーズとかよりもどっちかというとショーン・オブ・デッドとかの方のロゴなんだな。
そうね。
どっちかというとな、やっぱゾンビみたいな感じのロゴっすな、これ。
うんうんうんうん、そうね。
なるほど。これと、タクシー運転手とハードコア。
ハードコア。
ああ、なるほどね、うん。ハードコアだけちょっと異質ですな。
まあでもね、僕も FPS ゲーム好きなんで、
うん、
ちょっとそれ FPS 視点で、見れる映画作品っていうところに興味惹かれたんだな、うんうん、
なるほど、なるほど。
うん、
そうやね、これが塚越三三劇場さんで回っとったからね、ハードコアは。
ああ、そうですね、うん、やってましたね。
やってました、やってありました。
うん、
はい、なるほど、ということですね。あ、
はい、
なるほど。はい、皆さんも一回見てみてはいかがでしょうかということで。ですね、これからストリーミングもまた入ってくるでしょうしね、
うんうん、
あれこれ、はい。